刑事訴訟法第5問問題、2022年7月23日土曜日、11月10日午前8時30分頃、警察官 AX は、被害者 A と同棲している甲が A が自室で死亡していると通報してきたため、捜査を開始したところ、犯行現場では特に物色された様子はないこと、A の死体からも争った形跡が見当たらないことから、A の死体の第一発見者であり、かつ A と同棲していた甲が犯人ではないかとの嫌疑を抱いた。そこで、同日午前9時50分頃、X が甲に本件の重要参考人として警察署への任意同行を求めたところ、甲は捜査に協力する気持ちもあってこれに応じた。 X はそれ以降、連日午前9時過ぎないし10時過ぎ頃から午後8時30分頃ないし11時過ぎ頃まで取り締まりを行った。また X は甲に自殺の恐れがあったことから、最初の2日間は甲の長女が入院していた病室にその出入り口付近に警察官複数を配置して宿泊させ、これに次ぐ2日間は警察が手配した警察官宿舎の府警用の空室に仕切り戸を外された続き部屋に婦人警察官複数を配置し同宿させた。その後の5日間はビジネスホテルに、室外のロビーのようなところに婦人警察官複数を配置して宿泊させた。なお、この間の食事代及び5日間のビジネスホテル宿泊費用は警察が負担していた。また X は11月11日には、警察は法に宿泊できる可能性がある友人 B がいることを把握していたが、B に対して連絡を取ることはなかった。甲は警察署内ではもちろん宿泊先でも常時の同棲は監視され、トイレにも警察官が同行した。また外部と連絡を取ることもできず、朝晩の宿泊場所と警察署の往復等については警察の車で送迎されたが、宿泊や取り締まりについては特に異議を述べなかった。 X の行為の適法性について論じなさい。回答。第一、警察官 X らの行為が逮捕に至っていないかについて、縦1、本件警察官 X らの行為が逮捕に至っていないか問題となる。この点、甲を任意同行し、その後取り調べているが、任意同行及び任意取り調べ自体は任意捜査の一環として共有される197条1項本文、198条1項。ところ、これが強制的な身柄拘束として実質的逮捕に当たる場合には、令状を託してこれを行っているので違法となる。199条1項。実質的逮捕に当たるか否かは、被疑者の意思の制圧をして行動の自由を奪ったと言えるか否かという点を基礎とし、具体的な同行の対応、同行を求めた時間、被疑者の態度、同行後の取り調べの対応や時間等の事情を総合的に判断して決すべきである。縦に、本件では確かに長期間にわたる取り締まりが行われているものの、同行の対応自体は特段問題がなく、時間帯も午前9時50分頃であり、早朝や深夜に至っているわけではない。また、甲は捜査に協力する気持ちもあって任意同行に応じているのである。さらに、甲は宿泊を伴う点や取り調べには特に異議を述べていない。したがって X の行為に強制的要素はなく、甲の意思を制圧して行動の自由を奪ったものとは認められない。縦3以上より実質的逮捕には当たらず、その観点では違法ではない。第2、警察官 X らの宿泊を伴う取り調べの適法性について、縦1、警察官 X らの行為が逮捕に至っていないとしても、本件取り調べは宿泊を伴い長期間に及ぶものであり、任意捜査の許容限度を超えて違法にならないか問題となる。この点、取り調べは任意捜査として共有されるに過ぎず、対象者の行動の自由や意思決定の自由を制約するものであるから、その程度方法において必要な限度を超えてはならない。197条1項。そって任意捜査の一対応としての被疑者に対する取り調べ、198条1項は、事案の性質、被疑者に対する容疑の程度、被疑者の態度、その他諸般の事情を勘案して、社会主念上相当と認められる方法ないし対応及び限度において許容されると解する。縦に、本文では被疑事実は殺人であり、刑法199条、死刑もあり得る重大な犯罪事案である。そして、犯行現場では特に物色された様子はないこと、A の死体からも争った形跡が見当たらないことから、A の死体の第一発見者であり、かつ A と同棲していた甲に嫌疑が向けられるのは致し方なく、またその嫌疑の程度は高い。そのため、事案の真相を解明するために、甲から事情を緊急捜査に聴取する必要性が高かったと言える。しかも、上記のように、甲は宿泊を伴う点について特に反対の意向を表明することがなく、取り調べに対しても特に異議を述べていない。このような事案、事実からすれば、X の取り調べは、未だ社会通念上相当な範囲であるとも言い得る。しかし、宿泊場所は最初の2日間の甲の長女が入院していた病室を除けば警察官宿舎の府警用の空室であり、また仕切り戸を外された続き部屋には婦人警官 複数配置されていたビジネスホテルであった。また宿泊費を警察が負担するなど、その選択について警察の意向が強く及んでいたと考えられる。また宿泊時には警察官複数が配置されるなど、宿泊先でも常時公の動静は監視されており、トイレにも警察官が同行している。また外部と連絡を取ることもできず、朝晩の宿泊場所と警察署のとの往復については警察の車で送迎されている。このような事実からすれば、公は常時捜査機関の監視下に置かれているといえ、公に対する心理的圧迫は相当程度のものであったと考えられる。さらに公は連日半日以上警察署に滞在し、そのほとんどが取り調べに当てられるなど、長期間の取り調べが行われている。加えて、X が甲に宿泊先を提供したのは、甲が自殺をする可能性を考慮したものでもあり、理由がないものではないが、11月11日にはすでに甲が宿泊することができる可能性がある親しい友人がいることを把握しているのにもかかわらず、その友人に関して、確認や検討を怠り、宿泊施設を指定している。長期間に及ぶ宿泊を伴う取り調べが公にとって大幅に意思決定の自由や行動の自由を制約し得るものであることに鑑みれば、この点の検討を怠った捜査機関の過失は看過しがたい。舘さん、以上のような事情を総合的に勘案すれば、本件取り調べは社会通念上相当とは言えず違法である。以上。